れでは、聖書を読んでいきたいと思います。聖書もこちらの方に、書かれております。聖書を読んでまいりたいと思います。ページ数3ページのところより、まず創世記1章1節から3節、続きまして、丸3になりますけども、詩編119編の105節から112節、そしてその次のページになりますけども、4ページの丸7、新約聖書からというところのヨハネ福音書1章1節から5節以上の3箇所を読まさせていただきたいと思います。はじめに創世記の方から読まさせていただきます。創世記1章1節から3節、はじめに神は天と地とを創造された。地は混沌としていて形なく虚しく、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神からの風が水の表面を吹いていた。神は光あれと言われた。すると光があった。続きまして、詩編19編、105節から112節より、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。私は華々しく癒しめられています。主よ、御言葉の通り命を得させてください。私の魂は常に私の手に置かれています。それでもあなたの律法を決して忘れません。主に逆らう者が私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令からそれません。あなたの定めは常しえに私の修行です。それは私の心の喜びです。私は常しえに従っていきます。次のページに行きまして、ヨハネ福音書1章1節から5節を読ませていただきます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光のうちに勝たなかった。そこまでです。それでは、今一度お起立いただきまして共に賛美をいたしましょう。世界賛美 2-10 の神の御言葉はを共に賛美したいと思います。どうぞお起立いただける方お起立ください。ページ数5ページになりますので、どうぞご参照ください。
闇の中に
ください。それでは司会者一言お願いさせていただきます。天の父なる御神様、今日このようにしてあなたが素晴らしい性質のもと、キリスト教伝道会講演会を今から行っていこうとしております。ただいま賛美が歌われ、聖書が読まれ、あなたの御言葉を今から吉村先生から御言葉いただこうとしております。今この場にお一人お一人を名前を呼び集めてくださったこと、心より感謝いたします。この会のためにこれまで多くの方々が準備をしてきてくださり、また当日今日この場を提供してくださったこのセンターの方々も、どうぞあなたが豊かに労をねぎらってくださり、今からのひととき、あなたの御言葉に共に耳を傾けることができることを心より感謝いたします。また遠くの地より吉村先生を送ってくださり、どうぞ先生を今まで聖霊様満たしてくださいましたけれども、今なおあなたが満たしてくださり、あなたの御言葉を大胆に今ここで語り、聞く私たちも心開いて、あなたの御言葉を受け取り、この一日、また残りの週、あなたと共に歩むものへと変えさせてくださいますように、お願いをいたします。今からのひととき、あなたの御手に委ね、この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして、講師紹介をさせていただきたいと思います。多くの方々、私自身よりも先生のことを詳しく存じていると思いますけれども、一番後ろの本日の式次第の一番後ろにもプロフィール載せてありますけれども、そちらより少し抜粋させていただき、少しご紹介をさせていただきたいなと思っております。吉村隆夫先生、1945年中国満州にてお生まれになり、1967年の5月末でありますけれども、柳原忠夫元東京大学総長の本を、古書店でその本を一部読み、キリスト教信仰が与えられました。またその翌年でありますけれども、理学部を卒業され、またその同じ年の6月、赴任先の高校で放課後に読書会を始められます。また同じ、1968年ですけども、11月、より無教会、徳島集会に、現在の徳島聖書キリスト集会に加われ、ております。そして1994年3月に、キリストの福音を伝える働きに専念するため、職員を辞められたというプロフィールとなっております。そんな遠くの地より本日は吉村先生をお呼びして、そして今から講談にお迎えをしようとしております。本日の講演題、神の言葉その光命力と題し、先生より講演をしていただきたいと思います。どうも拍手を持って皆さんお迎えしたいと思います。
皆さんこんにちは。いろいろなところから集まって、くださって本当にありがとうございます。前にもきれいな花がですね、いろんな種類を受けて、くださっております。このいくつか私の家にもあるんですけれども、こちらで隠れておりますけど、この放着草っていうのですね、この仲間がアマドコロ、それからナルコイルとありますけれども、こちらのですね、緑色の花なんだけども、とてもこう、地味で春らしい花ですね。はい。それで、今日はですね、神の言葉で、このようなタイトルで話をさせていただくと、このようなタイトルは、私の記憶では今まで見たことがないんですね。いろんな講演会、いろいろ神の言葉そのものをですね、タイトルとしたような講演会っていうのは、どうも記憶がないわけです。私が今回こういうタイトルに、でお話をしたいと思ったのは、現在はですね、未だかつてない人間の言葉が文字通り洪水のように溢れている時代にあるわけです。かつて経験したことがないようなんですね。それに関してですね、ちょっと この本の最初のところある本のですね、後でちょっと詳しく触れるかもしれませんが、現代はあまりにも声の多すぎる時代となった。前面にアメリカ主義の柔らかいけれど侮りがたい物質的文化主義の声を聞いている我らは、また大敗した感覚的ジャズ音楽を聞かされておる。あるいはいかにももったいぶっているが、実は人間の本能を幾倍か誇張した自然主義者の声にも耳を奪われがちであると。またいわく何々運動、何々研究会、あらゆる運動や研究会も盛んに思い思いの声を立てている。この人間社会がパンの問題、いわゆる経済問題の解決によって救済されると信じる人々、あるいは単なる倫理運動ないしは宗教会によって善導される、欲に導かれると楽観している人、あるいはこれら一切に無関心で、ただ自己の悪なく欲望を貪りつつある人、あるいは一切を疑って宇宙と人間に対する関心の全てを無にきしつつある人々、これらの人々の上げる声が聞こえる。この声たくさんの声を嫌でも王でも聞かねばならないのが今の私である。現代はあまりの声の多すぎる時代、これだけに多種類の声が聞こえる、現代ほど騒音の時代はないと考えられると。けれどもこれだけたくさんの声が聞こえるのに魂に触れるものがないと。これは現代のように見えますけれども、実は現代じゃないんですね。これは昭和5年12月って書いてあります。1930年ということですね。もう85年ほど前なわけです。これは日本ライトハウスの創設者の岩橋武雄ですね。ヘレン・ケラーを日本に、紹介して、ヘレン・ケラーの働きを紹介するに特に、力のあった人ですね。その85年も前からですね、このようにあまりにも声が多すぎると、人間の声ばかりだということを言っている。今日85年も前と比べたら圧倒的な差があるわけです。新聞を見てもテレビを見てもラジオを見てもインターネットを見ても至る所で声、電車に乗っても携帯電話も、前の携帯電話もあと2年したらなくなる予定だみたいですね。みんなスマートフォンみたいなのに切り替わると、もうどこを見ても声が溢れておるわけです。それはみんなですね、通り過ぎていくわけですね。私自身もかつてはそのような無数の人間の声ばかりを聞いて、それはそれで終わりだと思っておったわけです。ところが、この自己紹介のところにもありましたが、1967年の5月の終わりにですね、一冊の本の立ち読みという全く思いもよらなかったことから、キリスト教というものを初めて知った、その時からですね、人間の声、人間の言葉と全く別の神の言葉があるというのを初めて知らされたわけですね。それが私の一生の方向に革命的な変化を与えたものなので、私はそれからその神の言葉を伝えたいと、そのために、私はもう少し哲学を勉強したいと思って、文学部に入りなしてと思ってたら、いろんな家庭事情もあってそういうことはできないということが分かったので、すぐに卒業して教員になって、理科教育をしながら神の言葉を伝えたいという気持ちが起こされたわけです。それは徳島に無教会というのがあるすら知らなかったんですね。全く誰から勧められたものでもなかったわけです。神様の言葉を深く知ったらですね、不思議とそれを何とかして伝えたいと、私にこれだけのことを起こした、しかも少しずつ読んでみると無数の人たちがどうもそういう経験をしてきたということも分かったわけです。そういうことで、私自身は神の言葉っていうものを突然知らされて、キリストを信じるものになったわけです。していただいたわけですね。でその過程においてはですね、 どのような人間の人格的影響に触れたのでもなかったわけです。神の言葉は独立して伝わっていくという不思議なエネルギーを持っているんですね。去年、京都でも年に1回、私たちの仲間といえる方々が近畿集会、近畿無教会集会ってやっておって、そこにも、参加して講師ともなったり、この間 NHK の心の時代で放映されたことがあります。その方もですね、鳥取の駅前でたまたまですね、日本聖書協会の小さなビラを配られていたと。その小さなビラを受け取ったことが信仰のきっかけになった。それは NHK の心の時代、内村感動なんかもあの時にそのシリーズで以前にも放映されたことがありますが、今は福祉施設の理事長をされておる方です。で、その方はですね、そういうふうに全く小さな、わずか4ページほどの小さな印刷物を駅前でもらって、それで信仰を持つようになったですね。そういうふうにそこでもですね、全く誰かの人格の影響を受けて信仰に導かれたということが全くなかったわけです。それから、たまたま電動の小さなトラックと道に落ちてたのを拾って、それからなったという人もいます。私の場合もそういうふうに立ち読みで全くキリスト教になりたいとか宗教的な願望を一切持ってなかったのに、不思議なエネルギーが入ってきたわけですね。そして神の言葉はもちろん全能万能の神の言葉だから、もちろん人間を通しても優れた指導者を通しても、また賛美の歌を通してもですね、こうした自然に接触する美しい自然を通しても、さまざまな苦難を通しても、いろんなところから入ってくる。それはその神の言葉自身がエネルギーを持っているからですね。で、神の言葉、時々ですね、天の声とか言ってですね、トップの人がいきなり何かを命じると、そんなことがですね、時々何とかは天の声とか言ったり、そんな風なことで政治上の問題に使ったりしますが、神の声、神の言葉っていうものはそんな時たま使うような問題でなくって、非常に身近な問題ですね。これはここに来られている方々はこのタイトルを見てですね、やっぱり来られたかと思うんです。何らかの形で神様の言葉が引き寄せたということですね。我々この無教会っていうのも、内村勘蔵という人がですね、まさに神の言葉、それは札幌のこの時にも部分的に触れた、その後シーリーという人によってですね、人格を通して内村の場合は神の言葉が入っていた。十字架の贖いという神の言葉が人を通して特に入った。で、ここにおられる方々もそれぞれのルートを通ってですね、何が入っていたかというと、神の言葉がどっか心に入った、頭に入ったと。だからここに来られたということですね。そういうふうに考えますと非常に身近なことになる。しかも私たち目で見るものみんなですね、このまさにその神の言葉によればですね、一切は神の言葉によってできた。聖書によればですね、聖書のことを信じない人にとっては偶然的にできたと。そこに例えば太陽が存在する目的や意味、価値というものはですね、論じることができないわけですね。単にエネルギーを放出する、そういうふうなことで人間に当然価値があるということを言いますけど、心の心理的な霊的な価値というものはそういう自然科学で全く論じることも言うこともできない。それを超えたものがそういうふうな霊的な真理だからです。それでこの創世記にもですね、神が光あれと言ったらそうしたら光があったと、自然に光ができていたっていうんである。 また大空、水を分けようと、海ができた。あるいは血は草を芽生えさせよと。一つ一つですね、神の言葉によって作られた。そしてとても意外なことですけれども、まず光が創造されて、それから後で太陽が作られた。その光そのものを太陽をもらったという形でここで書いてあるんですね。まあ、そういう不思議な書き方もしてあります。それでそのことを受けて新約聖書ではですね、神の言葉というものは最終的に何を意味しているかというと、これはキリストだというふうに指し示しているわけですね。これは後でもう一度理解することになりますけれども、そういうふうに神の言葉がキリストだと。それでヨハネ福音書、最後に書かれた福音書では、一番最初からですね、そのヨハネが深く啓示された、著者が深く啓示されたことを最初に書いてある。非常に重要だから、この創世記の最初のところの関連をさせてですね。で、こういうところはですね、分かりにくいためにほとんど聖書の初めての人に説明したりするときにこういうところ持ってこないと思うんですね。はじめにロゴスが、言葉が、普通の言葉でないロゴスがあった。ロゴスが神と共にあって神であった。この言葉ロゴスは初めに神と共にあったと言いながら、また神でもあった。そして次の3節ですね。万物はそのロゴスによってできたので、そのロゴスが後になって、この2000年前に肉体を持ってイエスという人間の形してきたのだということが書いてあります。万物はロゴスなるキリスト、イエスとして生まれる前のキリストによって創造されたというのであれば、見る者も聞く者みんなですね、これはそこに神の言葉が、の本質がそこにあるということですね。そういうふうに考えていますと、こうした花とか山とか星とかですね、そういう自然のもの、神様ご自身が創造した。しかもロゴスなるキリストが創造した。ということになったら、みんなキリストの本質がそういう自然の中にも埋め込まれていると。そういうことになりますから、非常に身近な問題になるわけです。一人一人の人間もまたですね、そうして神の言葉によって作られた。イエス・キリストによってですね、作られた。まあ、そういう方はあんまりしないと思うんですね。でも聖書によれば、そういう表現をしているわけです。しかもこれは、ヨハネ福音書だけでなくって、ヘブル書の中にも、一番最初にそのことが書いてある。パウロの書簡とされているものにも、そのことが触れてあるわけです。で、そういうことから見てもですね、この、キリストというお方は単にですね、苦難を背負って、罪の贖いのために苦難の道を歩んで死んで、十字架にかかって、それから蘇った。それだけの存在ではなくて、万物の創造者でもあるというふうに、この聖書では書かれているということです。で、私たちの普通の感覚とはあまりにも違う。からですね、だからこういうことはですね、心の中に入れたくないとか入れないという人も多いかと思いますが、でも全体としてこの聖書、特に今言ったですね、ロゴスなるキリストが万物を創造したと、神でもあったという表現ですね、そこにいかにですね、このキリストに関して深い啓示を与えられていたかということがわかるわけです。で、こういうふうに最初にですね、この過去ってさっき言いましたように、大分ヨハネ福音書と傾向の違うヘブライ書の最初にも第一章にもですね、巫女によって世界を創造した。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れである。万物を自分の力ある言葉で今も支えておるんだ。こういうふうに、やはり一番肝心なことをやはり最初にですね、持ってきておるわけですね。 そういうようなことをですね、私たちはまず神の言葉といったら、全ての目に見えるもの、いろんなものを、実はそこにキリストの本質がそこに埋め込まれているんだと。いろいろな人間をですね、大事にするっていうことも、キリストがその人を作ったのだというふうに思えばですね、一人一人をバカにしたりですね、すり合う気持ちが自然に起こらなくなってくるということです。まあ、そういうことはもうすぐにそういうとこから結びついてくるわけですね。それからもう一つですね、この神の言葉っていうものは、イエス・キリスト様が最初の時に言われたけれども、人間はですね、いろいろな栄養を口から食べて生きておるわけです。私が今話している、あるいはここに来るエネルギーは食物を食べて、そのいわばエネルギーでですね、ここに来てやると。まあ、それはごく当たり前のことなんですけども、でもそれだけでは本当に生きたことになっていないと。人は口から入る食べ物、パンだけでは生きていないんだと。生きることはできない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだというふうにですね、神の言葉が私たちの霊的な不可欠の栄養素である。一般に栄養素といえばですね、ビタミン ABC とかですね、それからナイアシンとかミネラル、そうしたものをパッと思い出すわけ。でもそれは肉体を支えるための栄養素である。私たちの本当の霊的なものを支えるのはですね、いくら口からものを食べたところで、その霊的なものは清められたり愛が深くなったりするものではない。すぐに分かることです。私たちの霊的な栄養素は神の言葉なんだ。神の口から出る一つ一つの言葉で私たちは本当に神様の前に生きることができるんだ。まあ、こういうふうなこともですね、非常に身近なことですね。いつも神の御言葉を食べている。そういう状態でなかったら死んでしまう、霊的には。パウロが言ったように、日々新しくされる。日々私たちは霊のパン、神の言葉をいただかないと時期に滅びていく。ペテロのような人でもですね、かつては聖霊を歴史上いわば最大級の規模っていうか霊的な迫力で受けた人であっても、後にあのように割礼問題、割礼をしてない法人とは一緒に食事をしないとか、汚れるというふうなんですね、そんなとこからとっくに卒業したはずのところにと、驚くことですけども舞い戻ってしまったわけです。いかにある時に聖なる霊を受けて、霊の言葉を受けたとしてもですね、怠っていたら必ずそのようにだんだんと退化していく、枯れていくっていうことです。そこにですね、日曜日ごとに集まる、あるいはその他の家庭集会、その他自分で読む朝のディボーションとか聖書を読む、絶えず私たちは霊の言葉、神の言葉をいただかないと枯れていく、死んでいくということですね。まあ、そういうことが、まあ、すぐに言えると思います。で、今日の日本の教育においてもですね、私自身が受けて教育においても、成績を良くすることばかりに集中してやる。成績が数学、特に数学と英語で決定的だったんですね。けれども、それによっては霊的なものは全く養われなかったわけです。で、私が大学に入った時には歴史上最も激しい、60年安保、安保闘争で、今日では想像もできないような激しい運動、学生たちの非常に鋭い指摘、バリケードをついたり、あるいは教職員や私たちと一緒にずっと延々とデモをですね、京都の大通りを行ったり、まあ、そういうふうなこと、私自身も非常に忙しかったし、全額自分で奨学金アルバイトしなきゃならなかったというふうなこともあって、なかなか学生の方いった活動に加わる余裕もなかったけども、ある非常に、民生系近いですね、女子学生からそういう活動をしてたわけですね。同じ水化学関係の放射線科学の方で、 自分が白血病になったから、ぜひとも吉村君頼むと。一年でもいいから頼むと言われて、とても私はそういう時間的余裕もなかったから断ったけど、また来て、2回も3回も来られたということで、私は1年間だけということで、そういう学生自治会の自治員に加わったんですね。250人中5人おったんですけども、その時に本当に徹底しているような人と議論したんです。それがまあ元でマルクス主義とキリスト教という柳原太の本を古本屋でパッと見て関心を持ったんです。でもその本に不思議と何もあんまり影響を受けなかったのに、その柳原という名前をその本で覚えて、それで次にたまたま出たらマルクス主義の柳原のキリスト教に門という薄汚くなってた本、たまたま見つけた。それを取り出して私はキリスト教になったんです。ですからそういう、その人はですね、それから理学部卒業してから本当に法学部別の大学行って、大学してから私はインターネットで調べた時に確かに名古屋の方で弁護士になってたんですけども、もう亡くなられたと思いますけれども、その人の誘いかけがなかったら、私もあれほどマルクス主義は前世、マルクス主義的な考え方は前世だったけれども、非常に時間もなかったからですね、そういう本をいろいろ集めたりもしなかったかもしれませんが、学生自治員となれば当然そういうことを知っとかないといけないものですから、いろいろ意外な人が意外なところにつながってですね、私はキリスト教へと導かれたわけです。そういう本当に不思議な、それはその本にあったのは、あの十字架による贖いというですね、その神の言葉を柳原が分かりやすく説明した。そのこと、神の言葉が入ってきたわけです。柳原という人はどういう人か全然その当時は知らなかったです。まあ、そういうふうに私自身はその全く不思議な経緯でそのことを知らされたわけです。振り返ってみると、いろんなところでですね、その神の言葉っていうものがさまざまな人を動かしているっていうことに、まあ、私は気がついていったわけですね。で、そういうところからですね、この聖書という本を見ますと、もちろん聖書はどこを見ても神の言葉、どこを開いても神の言葉が書いてあるという、本当に他には一切ない。どこを開いて、いや、どこに神の言葉がこんなこと書いてるのか。その背後である意味で神様が書かしたと。そういう意味でですね、単なる啓示のようなところでも神の言葉が背後にあるという意味でですね。アブラハムがですね、イラクの方によって、それから春から遠いカナンの方へ出かけていったのを、もう当時は書かれた聖書はなかった。神の言葉ってまさに直接語りかけられた神の言葉によって出ていった。そうしてアブラハムの信仰的な影響を受けたのが、まあ当然、その影響を膨らましていったのがユダヤ人の宗教であり、そこから分かれたイスラム教、それからキリスト教となっていったものだから、今や全世界を覆っているんですね。その一番の出発点はアブラハムに語りかけた神の言葉であった。そしてアブラハムに語りかけた神が約束したその神の言葉が成就していってですね、本当に空の星のようにこの2000年間神を信じる者、そしてキリストを信じる者が生まれてきたわけです。そのように長い長い年月を通して着実に神の言葉っていうのはですね、人間のあらゆる思いを超えて実現させていくという、まあ、不思議な力を持っていると言えると思います。そういうふうに、考えてみますと、至るところそうなんですけども、例えば詩編においてもですね、一番最初に重要なから、その神の言葉のことが書いてあるわけです。詩編の冒頭もですね、何が書いてあるかといえば、これは一言で言えば、詩編第一編の二節。主の教えを喜ぶ、主の教えを愛すということです。そしたらそこに一切の祝福があるんだと。この新教読で教えと訳された言語はトーラーですね。同じ新教読訳が新編でですね、立法とも訳し、このように教えとも訳した。まあいろいろに訳されておるわけです。で、教えと訳したり、戒めと訳したり、 言葉と訳したり、紙の言葉と訳したり、一つの言葉をさまざまに訳されているんですけども、要するにこれはトーラ、今日も使われて重要な言葉ですけれども、神の言葉を喜ぶ、神の言葉を愛すると、いつもそのことを愛してるか、深く愛してるか、いつもそのことを心に思っている。そこに一切の祝福の源泉があるんだという。流れのほとりに植えた木になる。いつも実を結ぶ。葉はしおれない。その主の言葉の真理、神の言葉の真理性をですね、全く背を向けて信じないならば、当然枯れていくし、非常にその存在軽くなって吹き飛ばされてしまうような存在でしかない。ここでもその神の言葉っていうものを愛することが最も重要だから、一番最初に関東言のように書いてあるということです。そしてこの全聖書の中で最も一つの章として、長いものが詩編だけを編と言いますか、詩編の119ですね。でこれがまあこの、世の中にも挙げたわけです。119編というのは全体が神の言葉に対する言葉で満ちているわけです。何ページもありますね、これ数えてみて。119っていうのは、8ページも9ページにもわたってですね、ずっと延々と書いてあるのは、119編で書いてあることはみんな神の言葉について書いてある。でここではさっき言いましたように、一節では全き道を歩みしの律法、同じトーラーという言葉が119編ではこの新教で訳と同じであっても律法と訳してあるんですね。別のところでは御言葉、仰せとかですね、異なるヘブライ語で掟とか命令とか様々に訳されていますが、要するに神の言葉ということです。119編全体がですね、こんなにもですね、ヘブライ語のアルファベットにしていこうと、いくらでも神の言葉に関することが溢れ出てきた。そういうふうに、この詩編の一番最初にも神の言葉が置いてあり、最も長いものが神の言葉に対する様々な言葉で道であるものを一番長く置いてあるということからも、この聖書の構成の仕方がわかるわけです。でこうした聖書のところを見たら本当にキリがないわけですけども、その一部をですね、この引用文に挙げたわけです。でその中でですね、今回挙げた直接的なこの言葉ですね、この3ページのところです。3ページの詩編27編、主は私の光、私の救いだ。これはとても有名な言葉で、現在でもオックスフォード大学の大学のマークとして、ラテン語で書かれてある言葉ですね。そういう意味で歴史的にこの言葉は広く知られてきた言葉なので、まあ Dominus Illuminatio mea, 光、私の Dominus Illuminatio mea という、この本のマークでですね、こういうふうにして書いて、これがオックスフォードの本の背表紙なんかだったら、こういうふうにして本の背表紙に今でも使われております。ドミニス・イルミナーティオメアと、主は我が光だと。でこれは、まあ、オックスフォード大学がこれを学校のマークにしたのは、学問の光、真理の光の探求ということでですね、当然神様の光はいろんなところに及ぶからしたと思いますが、この詩編を見たらですね、直接的に分かるのは学問的な光のことをですね、言おうとしてこの光と言ってるのではないということは分かるわけです。すぐ後見たら分かります。私は誰を恐れようか、主は私の命の砦だと、誰の前におののくことがあろうかと、 災難者が迫り、私の肉を食い尽くそうとする。私を苦しめるとその手こそ帰って夜も生き倒れるんだと。彼らが私に陣を敷いても私の心を恐れない。戦いを挑んできても確信があると。これは非常に苦しい状況で何かこの死を作った人に襲いかかろうとするような悪の力が迫っておる。でもその背後にですね、主は我が光、神様の力、神様の助け、神様の存在がはっきりと見えるんだと。だから恐れない。そういうふうに非常に具体的実践的なところで、この主は我が光だ。こういうふうな意味の私たちはですね、光、もちろん真理の探求の光ももちろん大事なことですが、この詩編で直接言っているのはそういう、もう生きるか死ぬか、このままだったら悪の力に飲み込まれてしまおうという、そういう大変な時にもですね、主の光が見えるんだと。これを地で言ったのがステパノだったわけですね。ステパノは真理を語ってユダヤ人たちの過去の歴史のさまざまな神の背信行為を指摘した、かたくなさを指摘したわけですね。そうしたらユダヤ人たちが竹を狂ってですね、襲いかかってきて石を投げつけろ、殺してしまえ、そういうことになったらですね、もう本当に人間は恐怖におののいてしまうんじゃないかと、以前から北西学園の方でああいう問題があって、新聞でもいろいろ報道もされてですね、一般の人たちも支援して、文部省の文科大臣までもですね、ああいうことするなというような意味のことを言ったということで、かろうじて、朝日新聞だったの記者だった人も辞めないで済んだみたいですけども、警備費が大変だと。そういうふうに何かで送りつけられてもですね、経済問題もあるけど非常に恐怖を醸し出される。今から70年前にもやったら、天皇はただの人間やと、平和でなきゃいかんやと、それだけで逮捕されたわけですよね。そういうようなことを考えたら本当にですね、ちょっと何か私たちを権力や武力でもってやっつけようと、暴力でやろうと、本当に怖いと思いますが、あのステパノはですね、そういう意志で、ね、憎しみで殺そうとする殺意にたぎるような人が意志をぶつけても、それでも天が開けた、光が見えた、神とキリストが見えた、それは最高の光、黙示録にあるように、新しい天と地ではもはや太陽も月もない、神とキリストが光だという、神様とキリストが見た一番の光ですね。そういうふうにですね、私たちを最も恐れなくするのは、こういうここでの意味の主は我が光、あの殉教者の記録っていうものをいろいろ岩波書店から戦前に出た参加物の分厚い本があります。日本の場合ほとんどそんなものはない、もう焼き滅ぼされてしまったけど、宣教師が持って帰って、スペインの大きな図書館に入れてあったものを戦前すでにたくさん訳して、岩波文庫も参加物何百、1000ページ近いものに訳したって非常に貴重な資料が、あの黒田官兵衛なんかもよく出てきますけれども、そういうのを見た今では考えられないほど凄まじい迫害、でもその時でも賛美を歌いながら死んでいたという人もおるわけです。そういうことはですね、まさにこういったステパノのようにですね、迫害苦難の時にもですね、主は我が光と、はっきり光が見えたということなんですね。さっきに田口さんが言われたイエス様はですね、だんだん世界が良くなって、そして平和の時代来ますよという、こんなのんびりしたことを言っていられない、おられないですね。だんだんと偽預言者がはびこったり、愛が冷えたり、飢饉とか戦争の噂を聞いたりとか、こんなふうなことをですね、言ってるんやと、私も初めて47年ぐらい前読んだ時にびっくりしたわけです。けど私の場合には不思議なことに復活、それから十字架の信仰でまず与えられたんですけども、それから再臨の信仰、復活よりも先にですね、私は非常に待望してたんですね。待望してたっていうのは、以前にも触れたと思いますが、当時湯川秀樹が出した1967年に中央厚労省が出した本の中で、このまま行ってたら科学技術は人類を滅ぼして地球を激物語にあるようにですね、骨のようにしてしまうんじゃない、月光が割り捨ててやると、そ そういうような空恐ろしいようなことを、書いた本を出されたわけですね。でまた私がおった時は在任中だったわけですが、そういうこともあったりしてですね、これから先どうなるのかと、そういうことはさすがの医学部学生の学生運動に激しく議論しとったり徹夜でもしてという私も経験がありますが、そういう問題に関しては全く触れようとしない、触れられないわけですね。でもそれにまさに応えるのが再臨という信仰だったわけですね。で、一般的に考えたら再臨だなんて奇想天外でですね、考えられない。どうして私はそういうふうにそれまで一切キリスト教的なことを受け付けてなかったのに、そういう十字架のことだとかですね、再臨のことを受け入れたのは本当に不思議ですけれども、それは神様の憐れみのゆえだったと思うんですね。人間もですね、復活したらどんな体になるのかだと言葉で言えるはずがないですね。聖書ではキリストの栄光の姿になると、この天地宇宙も再臨の後どんなんかって言われても、今言ったように目視録でもです、もはや太陽もない海もないと、キリストと神が光り太陽だというふうに不思議な言い方をするにとどまっているわけです。そういうことをですね、本当に信じることができて初めて、私たちの復活を信じることができて初めてですね、死をも恐れないとかですね、あるいはこの世界がどんなに環境問題が荒れ果てようともですね、数十億年経ったらこれは太陽がすごく膨張して月もどうなるかわからないというようなことを私もそういう遥か昔に思ってですね、本当にどないしたってどうもならないやというふうな非常に虚しい思いを思ったわけです。その虚しさ、誰がどんなに言っても言っても科学者がいようがその遥かの先まで行ったらですね、とっても虚しくなってしまう。その虚しさを唯一超える道が再臨の信仰なんですね。復活の信仰とある意味で連動しているわけです。それは神が文字通りの全能であると、万能であると信じて初めて再臨の信仰っていうのが自然に生まれる。それも神の言葉です。そういう意味で私にとってはですね、非常にこう懐疑と疑いとですね、不安というか、どうすることもできないようなそういう問題を神の言葉がだけが解決をしてくれたということを思うわけですね。はい。でこのですね、今言った死は我が光、どんな状況でもですね、今言ったように将来を考えても現状を考え、どっからでも闇が閉まってくる、それでも希望を持って忍耐し続ける、それは主が我が光、その暗闇の中でも輝く光を見ることができたらそうなるわけです。神の言葉に対するのが人間の言葉で、私たちが悩み苦しめられるのは大概人間の言葉です。あの人がこう言った、あの人がこう言った、あの人がこうした。神様の言葉ではなくて人間の言葉が引っかかってですね、どうしても忘れられない。それでですね、許せないとか言うんですね。でそれは私もある非常によく知っているある、信仰の方がですね、本当に信仰的なしっかりした方で、何十年の信仰を持った人でも、私もどうしても許せないある人がいて、本当に長い間許せなかったと言われた、驚いたことがあります。そういうふうにですね、人間の心の中には何か許せないもの。でもそれは言い換えたら、例えば私しも誰かにとって私が何か許せないことを言ってしまった、許せないことをしてしまったということは当然あり得ると思っているわけです。本当にイエス様の十字架の許しがなかったら、そういう意味では歩んでいけないということを思うわけですね。その許しもまた神の言葉として与えられているということを思います。でこの詩のもう一つのですね、119編の105節、この3ページの3番に丸付けた、ここにもですね、あなたの御言葉が私の道の光であると、私の歩みを照らす灯火だと、よく似たことが言われています。これは主が光である。でも主の御言葉っていうのは主の心から出ている。イエス様が言われたように、言葉っていうのは心から出る、心から出る言葉ですね。口から話す言葉、心が出るんだと。 まあ、そういうことですから、御言葉が私の道の光であれば、当然主が私の光であれば、その主の御言葉は当然道の光になる。これは深く結びついているということが言えると思います。でここでもですね、甚だしく癒しめられている、御言葉の通り命を得させてください、それでもあなたの律法御言葉は決して忘れない、主に逆らう者が私に罠を仕掛けている、それでもあなたの命令御言葉からは忘れない、そうしてあなたの定め、この御言葉と置き換えて読んだ方が分かりやすいですけども、永遠に私が受け継ぐべき、まあ、遺産だと、修行だと、まあ、こういうふうにここでもですね、さまざまな困難の時に御言葉が人を憎んでですね、そしてやり返そうとか、あるいは隠れようとか、そのような道ではなくてですね、たとえどんな仕打ちを受けたとしてもですね、まっすぐ前を見ていける、それは主が御言葉が光であるか、その御言葉を聞いて御言葉の光を見てたらですね、たとえどのように言われようともですね、歩んでいけるということ。御言葉の光がなかったら、今言った人間の言葉、さまざまな言葉でありもしないことをですね言われたり、言ってもないことをあの人こんなこと言ったとか言ってですね、しかも他の人も多くの前でそんなことを公表されたりすると本当に許せないという気持ちになりますが、それをも超えていけるのは神様の御言葉をしっかり聞き取った時には、それをも超えていけるということだと思います。まあ、そういう意味でこの詩編でですね、両方とも主は我が光、主の御言葉は光というところが共に苦難の時の道として記されているということです。それから、こうした言葉は他にもたくさんあるわけですけど、もう一つこのその神の言葉の永遠性というものがこの4番にあります。次の4ページですね。あなたの御言葉は天において常しえに固く定まっておる。天において神様の世界においてですね、神の言葉は変わらない。この点は人間の言葉解釈というものは本当に変わる。聖書に関してもですね、人間があれこれこういうふうに解釈するものは、たとえ学者が解釈してこうしては言っても時期に廃れている。千年二千年いかなることがおっても廃れないのはこのままの聖書なんですね。ところがしばしばこの聖書に書いてないことをですね主張したりする。これは遥かな昔から起こってきたことです。でもみんな消えていくわけです。私たちはそういう意味ですね、このように神様の摂理である意味で残されたこの聖書、書かれた聖書というものを本当に重んじ尊んでですね行くということが、より本当にこれから先も見越して、それこそがつながっていくということですね。それは 6番にもイザヤ書にもすでにこのように、華やかな草もあるいはこの世の華やかなものも、ノーベル賞とかあるいは文化勲章とか、そんなものみんなすぼんで消えていく。しかし一切のものが消えても神の言葉は永遠に変わらない、まあ、イザヤ書ではるかな昔からですねこういうことが言われ、そして、まあ、このことはそのままイエス・キリスト様も言われておるところです。で、さっきちょっと言ったですね、人をそういうふうに神のことは聖書を言ったきりがないあるわけです。具体的な例として、この岩橋武雄という人がですね、どのように神の言葉が作用したかっていうことの一つをここで紹介しておきたいわけです。この人はですね、まあ、無教会はこの盲人福祉に関してはいろいろな重要な人を生み出してきたですね。吉本忠っていう人はこれらのうちの一番初期の一番大きな元の元になった人ですね。1878年生まれですから。それから、まあ、ハリヒューの治療シンガホームで有名な平方達夫さん、それから今も続いている東京光の家の秋元美津さん、そういった人たち、それからまたその流れとまたちょっと違うこの岩橋ですね。この人のことをちょっとだけ言ってみます。この人は早稲田大学の理工学部に行った人です。1898年生まれの人ですね。で、中途失明をして、文字通り戦前であれば本当に絶望的になったわけです。それでお母さんは必死になっていろんなところに行ったわけです。 名医と言われるところも行ったり、あるいは拝んでもらったり。それである天理教の人がですね、女の人が熱心な人がこういうふうに言ったと書いてありますが、あなたの目がこんなに目が見えなくなったのはご先祖様のお祭りをちゃんとしなかっただからだと、まあ、そういうことを言われてですね、この岩瀬さんはですね、まだキリスト教徒を知らなかったとはいえですね、非常にそういうことで憤慨をして、そんなことあるはずがないとかいろいろ言ったわけですけれども、それでもですね、もうどうしても愛でも欲しくて仕方がないから、もうこれ以上 目が見えなかった、一切できなくなる。で、先祖に守りをしてなかったが、それがたたっとんだと、まあ、そんなふうなことまで言われたらどうしようもないくて、自殺を決行しようとしてですね、除夜の鐘が鳴ろうとするときに自殺をしようとしておったら、その子にお母さんが飛び込んできてですね、その様子がどうも推したらおかしいと思って監視してたんだと。で、何でもよいから生きとってくれと、何でもいいからどんな状態でも生きとってくれと必死で懇願されて、まあなんとかとどまってたんですね。それからですね、生きとどまっているうちに、盲学校に行き、それから関西学院で、まあ、行ってですね、その時に、まあ、妹さんが学校で女子学校で首席をしておったの、それをやめてまでしてこの岩橋武雄の解除をしてですね、こう一点で、女子学生がですね、岩橋武雄を競っていくんだから、みんな高専寮の窓を返したって言ったら、本当に最初はやりにくかったと言います。でもそういうことでですね、学問への目覚めができて、そして展示の本をですね、取り寄せようとしたということです。でもその前に、その前にですね、目がもうダメに、治療もしてよったんだけども、病院に行ってですね、もう絶対治療もしないということを言って、お母さんがそこに病院に行ったらですね、その医者がですね、有沢博士がこう言ったと。実はそのもう治療しても仕方がないと、今日言おうか明日言おうかと思ったけど、もうあなた方の顔を見たらとても気の毒言えない、実は気休めにそういう治療をしとっただけなんやと言った。もう一つ勇気が出なかったのは、あなたの息子さんはこういうふうに学生さんで中途失明して3人目やと、やはり学生だったら最初の人は悲観の極み、首をくくって死んだと、次の人は学生で目が見えなくなって鉄道自殺にしたと、この人も自殺しようとした。私も盲学校教員で一時会った時に、本当に首2回の柱にとって死のうとした人、死にきれるので私のところ来た人がいます。もうこの切実さっていうものを、妻にも捨てられたと、もう全て職場の人からも見捨てられたということで、本当に絶望的になったとか言うてですね、でもそこまで追い詰められた人がですね、不思議なことに、まあ盲学校に行く気持ちが、お母さんが必死で懇願して、そうしてですね、学ぶ気持ちができて、展示の本をイギリスから取り寄せた。でその最初についたのがたまたま福音書だった。それでヨハネの福音書を読んでですね、そうしたら時あたかも真夏の8月だったと、私は神職を忘れて読みふけたと、おそらくそれ以後あれだけの熱と努力とは再び私のうちに求めることはできないほどに夢中で読んだと、分けても私の心を最も捉えたのがヨハネ伝九章だったとですね。さっき言ったように天理教の教師がたたっている方、先祖の祭りをしないからと言われたが、ずっと心の中でそんなことあるはずがないと思ってたけれども、解決はなかったけれども、ヨハネ福音書の九章を見て突如として私の前に解決の光が与えられたのだと、これは非常によく知られていることですね。この人が目が見えないで生まれたのは誰の罪によるのかと言ったら、誰の罪でもない、彼の上に神の技が現れるためだと、このようにですね、この岩橋武雄もですね、誰かのキリスト教的な人格の影響から受けたんじゃなくって、直接的に御言葉からですね、長年の自分を苦しめていて、もう死の寸前まで行っていたところから突然救いられたのは、その短い神の言葉だった。で、私どものところにも視覚障害者は8人も全盲の人も5人ぐらいもおるわけですけど、多くの方々がやはりこのこと言います。やはりこの岩伝九章です、本当に救われたということです。そういうふうに神の言葉っていうのはですね、どんな人間の説得や宗教というのは、様々なこと、母親の愛、どうすることもできないものを神の言葉が提供することができる。 この不滅の力っていうのはずっと変わらないわけです。私たちがですねまさに委ねられているのはこの神の言葉なんです。人間的な教説ではない、それはすぐに変わるわけです。解釈、いろんな誰がこういうこと言いだ、これ言いだしたと、目新しいこと書いて、それはみんな消えていきます。だからうっかりするとそういうものを身を取られるんですね。この聖書そのものをしっかり本当に深く読んだら、闇と混沌の中に光があったんだと、光をもたらそうとする神様の愛と祈りがそこから汲み取れるはずなんですね。ただ一つの言葉だけでもその日ずっと私たちに続くわけです。いろんな複雑ないろんなですね、方面の学者とかそんなことの会社がどうのこの、一つも読まなくてもいけるわけです。昔の最もステファノにしても江戸時代のあの迫害を受けた人、ローマ帝国で迫害を乗り切った人、学問をいっぱいしたなのかということです。そして力が出たのかと。彼らは文字すら読めないような人でもあったんですね。それでも力を与えられる。神のことは本当にイエス様が言われて、幼子のようにしっかり受け止めたらですね、そこに一人で力が出てくるわけです。その力はですね、万人に開かれてるんですね。もうひどい罪を犯した人でも、もう年寄りであっても、若い人であっても、病人であっても、過去に大変な罪を犯した人であっても、十字架で一緒につけられた人は重い罪で自分はこんな目にあっても当然だと思う。その人をも生かしたのは、キリストからの一種の目に見えない迫力、神の言葉だったはずですね。まあそういうことで、私たちがこれからの世界に、さまざまな良くないことが至るところで、これはもう情報の今言った構図のせいもありますけれども、昔はいろんなところで悲劇が起こっても殺されても飢え死んでも、類類と宿体が起こったような天命の危機の情報伝わらない中、今は一瞬にして伝わってくるんですね、本当に全世界に。ですから余計にそういうことが、まあ、我々耳に。だからこそ私たちはそればっかり聞いてたら弱くなる一方なんです。人間の力はどないしてもダメなんやと。そうして選挙も先も言われていかない、遊んでばっかりおうということになりかねないんですね。それを直視しながらも力を失わないのは、まさにこういった神の言葉の力をもらうということにしかないわけです。そして、私たちは戦いというものをいつもしなければいけない。この霊の剣、霊の剣、霊的な剣を持って戦わないという、これがまた神の言葉だと、この最後に13節で書いてあります。キリスト者はですね、おとなしく猫のようにしてるんじゃないんですよね。絶えず戦う。祈りの中で戦う。これは熱心に祈るっていうことはですね、顎をにぞまい。春アモアゴニズマイ。春で共にですね。あるいはアゴニズム、戦う。そういう意味の言葉はパウルも使っていますが、キリスト者というのはそういう意味言葉をしっかり受けられなければ、受けなければまた戦えないわけです。イエス様ご自身もですね、言われたあの言葉、天地は過ぎゆく、天地は滅びるとも訳されます、パラエルクマイ、パラエルクマイですね、そばを通り過ぎていくという言葉なので、過ぎゆくとか滅びるとか、天も地もあの星空も何もかもみんな過ぎ去っていく、この確かにそうですね、科学的に言っても刻々とある意味変容しつつあるわけです。でも天地がたとえいかに変容しようとも神の言葉は動かないんだっていう、そのぐらい強固なものということをイエス様の言葉としてですね、私たちもしっかりと受け止めていきたいと思います。でその言葉をしっかり受け取って、その御言葉を伝えるのがまたこの伝道会の職務でもあり、そして一般のキリスト者もですね、万人祭司というのは儀式をするための祭司でなくて、御言葉を受け取って、そしてそれをですね、一人でも二人でもに伝えていこうと、そのために絶えず何らかの印刷物や、あるいは祈り、可能なものをですね、手元に置いていくということ、大事なことだと思うんですね。御言葉を伝えるということにおいては、誰もが万人祭司、万人伝道と、この独立伝道会もその標語のように言ってるんですけども、みんながそのように。そしてもう一つ、ぜひともこういうことで知っておくの、こういう必ずですね、インプットだけではですね、弱っていくわけです、いろんな機械もインプットとアウトプットがあるんですね。こういった花もちゃんとインプットとアウトプットを心得てるわけです。太陽の光インプットされて、下から栄養分と水もインプットされて、そこからパーッと花が開いて、あるいは場合によっては緑を持って種を持ってですね、人間を潤すわけです。そこにアウトプットしてるわけです。これが神様の仕組みなんですね。 人間も神様からのものをインプットされて、そしてそれを他者へとですねアウトプットするようになっているわけです。そういうことを本来みんなができると、たとえいかに小であるとも、寝たきりの人であってもですね、祈りという形でアウトプットする。私が関わっている祈りの友はまさにそういう結果でもう死にそうだと、何もできないように見えて祈りという形でですね神様から受けた力をアウトプットしていこうと、他者に。そういうことで祈りの友も80年前に始まって、まあ、また新しく私も示されるとかあって、それを今100人ぐらいの方々と続けておるところですけれども、ある意味でクリスチャンはみんなある意味でイエス様があなた方は私の友だと、クリスト者って祈りがなかったらクリスト者でなはずですね、神様との呼吸を交われたから、だからみんなそういう意味では祈りの友でもあるということで、この会が終わったらこれでもうさよならということではなくて、できるならばですね少しなりとも他者の周りの人を覚え合って受けて、このためには祈るためには力がないというのにもらうというわけですね。神様に祈って御言葉をもらって、そして何らかのハガキや手紙や電話やメールでも何かの形でアウトプットしていくと、それは本当に私たちをも潤すものだということです。そのことをで終わらせていただきたいと思います。以上です。